ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい先生、あっという間に11月ですね。
いやほんまにそら
もうあと1ヶ
月ちょいしか
ない、
ちょいやな。それで今年も終わるんやな、
はい、でも今年は洋和会で全国を回りましたよね。
あ、全国回ってるけど、はい、あんまり大きな声で言われへんけど、東北の方行ってへんで。
今年は行ってないですね。
行ってないけど、はい、今までは行ったよ。だからこの間なんか、
はい、
誰かの卒業式、誰かじゃないな、あの卒業式、大学院の卒業式で、はいはい、言われましたから、ちゃんとこう仙台に来てくださいと、来年は。
なるほど、
うん、
いろんなところで言われちゃいますよね。
そうそう、みんな言うから、はい、言うの一人だけやねんけどね。で行ってみたら3人しかいなかった。そんなことはないんですけど。
そんなことはないですよ ね、うん、ね。一応か、数えていきますと、1月の BBT のキャンパスでラジオの公開収録、
うん、あ、今年
の1月だったんですね。
あ、そうやったんや、はい、あれ1月もう、そんなん、
はい、
私10ヶ月以上前か、
はい、熱を出してた時ですね。
あ、君そう頑張ってたな、それでな、
はい、すいません、
うん、
はい、
大したもんや。
いいえ。で3月がシンガポールと福岡、
はい、
そうですね、うん、海外から始まったんですよね。
そうそうそうそう、
はい、で5月は東京、7月が名古屋、そして先月が大阪
と、
はい、
で年内はこれで終わりと。
はい、今年はこれで終わり。
そりゃそうやな、12月なんとか言ったとかなんし、
はい、そうですね、はい、来年1月は沖縄での開催を
もう
考えている。
いや、これはもう決まってるんです、日程が。
素晴らしいですね、
うん、
楽しみですね。
いや、はい、別に沖縄遊びに行くわけちゃうんですけど、
はいはい、
たまたまね、BBT さんがなんかこう喋ってくれ、ちょんまげみたいなことでね。
あ、なるほど、
うん、
はい、
それでそうすると、僕が行くんやった沖縄の人たちはみんな手ぐすね引いて待ってるぞっていうか、
そうですよね、
これ洋会に昇格みたいに、この間また大学院で沖縄から来た人がね、言うてて、待ってますと言うから、ほんなら洋会に昇格って、洋会に格上げですか、格上げって決まってるやんみたいな。
なるほどです。
だからこれはもうちょっとね、盛り上げないと
ですね。北から南まで先生にお会いたいっていう方が、は
い、
本当全国どころかも全世界いらっしゃいます
も
んね。
いやでもこの間なんか卒業式の時に、日本洋和会会長って僕呼ばれてね、
はい、
なんか
洋和会会長、
僕そこでね、すんません、訂正お願いします、世界洋和会会長ですから言うて、
はい、
司会の人はみたいな感じでね、
シンガポールですよね。
そうそうそうそう、
はい、
あれ香港あれ上海、
上海、あ、すいません、はい、上海でしたね、すいません、はい、
うん、なぜか大前さんが、
はい、
一人喜んでましたね。
なるほど。
言われて僕がこう、で一生懸命世界ですとか言ったら、なんか、はい、悪くて喜んでました。
それは良かったです。
おもろいなこれとか、まさかお前さんがそういうふうに言えと言うたわけではないしね。と思ったり、
はい、はい、そうではないと思いますね。
もちろん、
はい、洋和会はまあ先生と直接お話しできるとてもいい機会ですからね、皆
さん。はい、
来年、またあちこち行くと思います。
そうだね、
はい、うん、お近くの会場で開催される洋和会にはぜひ参加していただきたいと思い、
そうそうそうそう、
12月からはじゃあ、幹事会で頑張って計画を練るっていうところですかね。
その通り、
はい、
12月には洋和会の幹事会をやって、そこで来年のスケジュールも決めちゃうと。
そうですね、うん、はい、
まあ一応もうね、ある程度僕決めとこうと思ってるけどね。
はい、わかりました。では皆さん楽しみにしてください。で、一部の方が楽しみにしている今日は何の日のコーナーですけれども、
これでユッキーちゃんで、ね、はい、今日は何の日を誰も楽しみにしてないと思うね。俺ね、絶対これね、11月20日やろ、
はい、
いい風呂やんけ。
あ、なるほど、
ちゃう、
違うんで
ですか。あ、ディレクターがちゃうっていう。
ちゃう、はい、でもいい風呂やない。
いいまでは合ってますね。まあいい、
わかった、いい匂い、香水の日。
あ、おーと言ってますけど違うみたいですね。
違うの。
にをですね、ふって読むらしいんですね。本当って思うんですけど、まあ、
いや俺さっき言ったよ、いいふ、
そうですね、
ろじゃないと、
ろではないんですね。あ、これは無理がありますね。いいふ、あっていうことで、うん、いいファーの日ということで、毛皮の日だそうです。
すみません、それは無理があるわ。
無理がありすぎです ね、 ね、いい風呂の日の方が私もいい気がしますね、
うん、でも面白いね、そういう風になんかいつもなんかこう決めてるんだね、う
ん、いろんなことをいろんな人が考えるんですね、
うん、
あともう一つ、山梨県民の日だそうです。
なんか誰も興味なさそうやね、ここでは。
山梨県の方がきっと、甲府県が山梨県に改称されたことからだそうです
。絶対甲府県の方が良かったと思うわ。
あー、まあそうですね、う
ん、僕あのね、はい、前山口に行った時、あんまり関係ないんだけど、はい、山口行った時に昔のね、
はいはいはい、
地名をどんどん新しく変えちゃって、
そうです、ね、
風情がねなくなっちゃったのね、はい、それですごくがっかりした記憶があるね、
昔のこうね地名を見るとちょっとワクワクとワクワクしちゃいますね、うん、はい、私歴史大好きなので、
あ、本当に、
はい、甲府県の方が確かにこう風情があ
って、絶対そうだよ、
いいですけどね。
海県でもええな。
海県もかっこいいですね、
うん、あの海県、あ、い、犬でしょ。
はい、海県、はい、
海県っていうね、はい、あれはすごい犬だね、
はい、
いいものは結構あるんだね、
はい、
うん、そうか、はい、
締まりがなくなってしまいましたけれども、
締まってるんちゃうね、はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、今日は久しぶりに皆さんからの質問に
お答えいただきたいと思います。それは楽しみだね、
はい、たまにはですねお答えしないといけないですもんね、
うんうんうんうん、
皆さんからの質問もお待ちしておりますけれども、まずはペンネーム、はい、渡辺隼人さんからの質問です。
それペンネームな
おそらく
実名ちゃうのかな渡辺隼人さん、
はい、
渡辺さんね、
はい、ロジックアレルギーの人への対処法について教えてください。
はい、
はい、寝ないで聞いてくださいね先生、
はい、
職場でのディスカッションの際理屈なんかより情熱が大事という持論を展開する人に遭遇することがあります、
はい、
その態度はロジックという言葉にコンプレックスでもあるのかなと感じてしまうくらい固くなです、
ね、うん、
もちろん情熱も大事ですが、ロジックも同じくらいに大事にしてもらえないと有益なディスカッションを行うことができず困ってしまいます。自分自身を振り返り、知らず知らずのうちに自分の物言いが嫌な感じになっていないかとか、
うん、
相手の顔を潰さないよう柔らかい話の展開にできているかなど、いろいろと気をつけるようにしていたつもりですが、その人に渡辺は理屈だけで情熱のない人間だと陰口を言われてしまう状況にまでなってしまいました。私にも至らない点は多々あるかと思うのですが、そういった人に対してお互い協力し合い、会社を良くする仲間になってもらうにはどうしたらいいでしょうかということです。ロジックアレルギーの方への対処法ですね、
うん、これはね、
はい、
あのよくあるケースだよね、で僕もあれ何の時か忘れたけど、
はい、
スクリーニングじゃないな、やっぱり飲み会やな、
ね、
その時にね、
はいはい、
あの問題解決という言葉が持つ響きっていうのがね、やっぱり冷たいやんっていうようなことをこう、はい、まあよく聞くわけね、はいはい、で逆に言うと、あ、そういうとこあるかもねみたいに思って、
はいはい、
で僕はいやそうやけど実は問題解決はそういうことじゃなくて、目指してるところっていうのは会社の業績上げることにあるやろうと、はい、会社の業績上げよう思ったら誰がそれをそれの担い手なるか言うた人じゃんと、そうすると人がねやる気にならない限り会社が良くなることないじゃんと、
はい、
ということは人がやる気を出すようにするためにはそれはロジックだけではならない
んだと。なるほど、はい、
これはちょうど渡辺さんが今言うてることと一緒のことを言うてるね、
はい、
ね、だから僕ら自身がもちろんこれ渡辺さんは僕おそらく隼人さんなよく分からへんけどなんか渡辺さん割といっぱいおりはるからね
そうですねいらっしゃる
だからどっかで会うてんのかまあペンネームやからなまああんまりこだわらんでええと思うんけど
でも渡辺はって言われてるので、うん、まあ本名かもしれない
し、まあ、せやねんけどあ仕事なんか今しょうもない話してるから何言うのか忘れてもたからな
すいません
いやいやいや、はい、いやそれはまあええねんけども、はい俺何言ってた？ごめんごめん。
人をやる気にする、
うん。そうやな。あ、そうそうそうそうそう。せやから要するに、はい、単純にね僕らが今問題解決ということをやってて、それを自分自身がね、
はい、
問題解決っていうのはやっぱりロジックが大事で大事なんだよっていうことは僕らはもちろんそれはそうやと思ってんねんけど、
はい、
ただそれだけ思ってるとね、言葉の端々に。はいやっぱり問題解決はロジックであるっていうようなことがね出てくるんやろうと思うね、はい、だからまず渡辺さんに自分自身のこともね、はい、自分にも至らないとかあるという言い方されてるからそれはそれでええねんけど、
はいはい、
まず最初にね自分で信じてほしいことっていうのは僕らが今やろうとしている問題解決っていうのはこれはロジックはその一部にしか過ぎなくてね、
はい、
やっぱり一つの変革っていうのかな、はい、会社を変えていくということが起こるためにはみんなをそっちに導いていかなあかんっていうことになるもんな、
はいはい、
だから僕が今までクラスなんかでも言うてるように、問題解決は生き方であるっていう言葉を使ってるっていうのはまさにそこにあるんですよ。だから渡辺さん自身もこの洋和会のスローガンみたいに、ね
ね、
なってるところ の,、はい、問題解決ですね、やっぱり生き方なんやっていうことをまずこう自分で信じてもらいたい、ね、自分でそいつをいつも自分に声を出して言うぐらいにね、自分のものにしてもらいたいって、これ一つ、ね、
はい、
それから二つ目にこれは僕自身の反省っていうかあんまり意識したことないねんけど、ただ昔僕が全然ロジックのことに興味がないっていうか、むしろロジック嫌いでね、
はい、
今の渡辺さん言うように、俺なんかどちらかというと情熱で打ち負かすみたいなところの方が強かったんですよ。あ、見たわかるやん俺なんか。
そうですか。
もう鼻の穴いつも開いてるやろ。これもう情熱丸出しみたいなもんやな。
情熱的ではありますけど、
ね、ああそうやろ、
はい、
で、
はい、
その時にねやっぱりこう周り見てて気になったことっていうのはね、ロジックで言うととかね、論理的に考えたらこうやねんとか言うね、つまりロジックとか論理的とかいわゆる普段僕らが問題解決でよく使っているような、
はい、
なんかこのカチンカチンとは言えへんけど、なんかこの理屈っぽさっていうものを感じさせるね、はい、言葉を使ってる可能性があるんですよ、
はい、
それを普段自分らでそのことを意識しながらやってるから、
はい、
逆に言うと僕らの周りの人たちに影響を与えていこうと思ったら、
はい、
もちろんそういうふうにロジックだけじゃなくて感情とかそっちの方を重要視する人がおるわけやから、はい、いわゆるその論理的とかロジックとか順序で考えるとか、
はい、
なんかあんまりそういうね普段聞いたこともないようなことをね、ゴリゴリという言葉に出すことはやめるね。
なるほど、はい、
ね、これ二つ目でね、
はい、
で3つ目は僕は渡辺さんがね言うてるところでええなと思ったのは、
はい、
やっぱりこういろいろ意識しながらこういうふうに言うてあげたら分かるんちゃうのかなっていうようなことの、はい、その工夫っていうのはすごく大事なのね、
はい、
でひょっとするとね僕なんか割と得意なのか分かれへんねんけども、
はい、
なんかこのロジックで言うてるつもり、例えばな、そうそうこういうのもある、さっきのね例えば3つあるねんとかいうことは言わないようにする。
あー、なるほど、はい、
ね、つまり3つあるねん言うた途端にそこにね、け生意気なやっちゃんけみたいな、
あ、
ところが、
はい、
うん、ところが喋ってる途中でね、なんかあれ3つのことを言うてるやんっていうふうに相手にそれを感じさせるんだろうな。それでなんとなくね、
はい、
あ、この人と話してるとすごくためになること言うてくれるやんと、
うん、
それでロジックのことを分かってる人から聞いた、あ、これはロジックで展開してるって分かるわけ。ところがロジック知らんやつにしてみたら、この人ええこと言うやんってなるね。
なる、
だからそこやと思うね、はい、だから僕らは論理性ということにやっぱり最初からね、はい、もう自分はロジックとは全く関係ないし、はい、分かれへんもんやから、はい、どちらかというと拒否したい人たちいっぱいいるもんやから、はい、極力そういうことを感じさせるような表現は使わない。でも、
はい、
僕らは自分たちが正しいと思っていることを伝える必要があるからね、はい、だからそれをこの人の場合にはどのように伝えてあげるとその人の金銭に触れるのかっていうようなことをやっぱりね、
はい、
考えるっていうのかな、それ考えるって時間をかけて考えてんじゃないんですよ、はい、おそらくねそういう意識を持ってたら瞬時にね、
はい、
自分で喋り方が分かってくるんやと思うわ。
なるほど、
だから、
はい、
いわゆるその基本として持つことっていうのは、
はい、
まずそういう人たちがちょっと渡辺さん感じてるように、はい、自分たちと違う、その関心事を持ってる人たちがいるんだから、はい、だからそれでどちらかというとロジックのことがしっかり分かる人っていうのはこれは確実にマイノリティなわけよ、はい、なぜならば、ね、この間なんや10月30日かなんか来た坂本さんいう人おりましたやん、
はい、
な、あの人がな、
はい、
部長になりましてんやんってちょっと若造やねんけどみたいに言うやん、要するに、
はい、
結局そういうことが成果として認められることになるわけやろ、ね、
はい、
だからそれは決してね、はい、ロジック分かるからなったんちゃうんですよ、やっぱりこの人に任せるとね、
はい、
いい仕事するんやっていうことやから偉くなっちゃったんやろ、ね、だから渡辺さん自身もね、はい、ともすればおもろいねんけど僕ら問題解決を一生懸命やるんやって思えば思うほど人と距離をね作っていく可能性があるんやっていうことを意識しておくことが大事だな。
はい、なるほどですね。
そらこんな例は全然参考になれへんけどね、
はい、
銀座とか行くやん、
はい、
たまに年に1回ぐらい行く時あんねんけど、はい、その時なんかね、はい、俺何も問題解決と言えへんで当たり前か。
いや、はい、
問題解決の考え方で言うとな、
はい、
君の問題3つあるとこんなこと言いませんもん。
そうですよ、
ね、そらそうやな、だからその時は要するに相手がやっぱり面白いなって、
はい、
あ今日は楽しいなみたいに、ね、はい、させようと思ったらどうしたらええかみたいに、
はい、
で僕はこんなんあんまり言えへんねんけど、
はい、
自分で、話題というものをね、はい、持ってるんですよ。
話題、
はい、5つほど持ってて、
はい、
要するに
す、ね、
3つより多すぎてね、これがまたくぐれないね。5種類違うものがあるね。
なるほど、はい、
そうするとねこれ1つやってね、うまいこと受けへんかったら次行くわけ、そう次行くとめっちゃ受けたりするわけや。
なるほど、
うん、つまりそういう風にね、
はい、
全然ロジックと関係ない人はどういう話してやるかっていうことが自分の ネタっていうかジャンルとして持ってるわけね。ちなみにその5つのうちに、はい、やっぱり相手がこれは賢くなるかもって思えるような考え方を持ってるんです。それはみんなが聞いたらね、
はい、
問題解決学んでる人が聞いたらこれ問題解決の考え方じゃんみたいな。
なるほど、
うん、それをね、
はい、
表現の仕方とか言ってあげれる内容なんかでね、
はい、
言ってあげたらね、そこにはもさここれ問題解決関係してなんて思わないんですよ。
なるほど、
うん、
そうするとこの人なんかいいこと言う
なんかええこと言うやんってなってくるわけ、
はい、
だから僕はやっぱりね、はい、問題解決を学んで、まあ、渡辺さんもそうやし前の坂本さんもそうやし、
はい、
今のこの、ね、ラジオのスタッフの方々もそうやねんけど、はい、それはみんな用できるわけやんか、
はい、
な、だからそこで言えることっていうのはきっとみんなが感動するようなことは言える、はい、だからあとはそれをどのように伝えるかっていうことをちょっと気を使ってみる、
はい、なるほどですね、
うん、
はい、
それで、はい、そうやな、ええよ、ごめん遮ってし
ま
った、
いえすみません、ノーアル鷹は爪を隠すと言いますから、
ね、まあそんな
のや
な、
ロジックを
こう
隠して、
うん、
ロジックの考えで話す
ってこと
です
よ
ね。
それでね、僕はよう言うたもんで空気を読むっていうことをね、
はいはい、
僕はやっぱりある種のそのみんなの出してるその風みたいなのがあってな、
はい、
ほいでそこであこの人ちょっとなんかあんまり好きくないねんなみたいな、
はい、
とするとすごく柔らかい喋り方を僕はしたりするよね。なんか普通の会話、
はい、
なんかただのこのおっちゃんただのおっちゃんじゃんみたいな雰囲気で、
は
い、
い
やただのおっちゃんではあるねんけど、
はい、
ところがなんか話終わってみるといやなんか知らんけどよかったなみたいな、
はい、
そういうところは割と僕はあの気つこてるところあるかもな。
はい、空気を読んでますもんね、うん、先生はね。
読んでる読んでる、ほんまやん、
はい、
なあ。
そうですね、もういつもこの場もね、あの、
そうやで、
空気を作ってくださるな。
そうそう、もうユッキーちゃん今日はどうやろう、なんか乗ってテンション高いのか、なんか嫌なことあんのか、なんやねんや、言うてみんやって言われへんしみたいな、
はい、うん、ありがとうございます。私の問題もいつか解決してもらえればなと思います。
任しといてちょんまげみたいな、
はい、はい、うん、もう一つ、はい、すいません長くなりましたが、はい、質問が来ていますので、うん、はい、もう一つですね、こちらの方はペンネームはありませんね、はい、
はい、
はい、七志のゴンベイさんです
ね。ゴンベイさん
です、はい、斉藤先生、企業が日頃から収集しておく情報は何かについて教えてください。先生の講義で問題解決に必要な情報を持っている会社が少ないと教えていただきました。どのような情報が足りないことが多いのでしょうか。またその原因はどういうことに、どういう点にあることが多いのでしょうか。私の中では企業の問題解決に必要な情報の整備は一日にしてならずというイメージがありますので、今のうちから来たるべき時に備えてコツコツと準備をしておきたいと考えています。その際のポイントや落とし穴を考える上で参考にできればと思います。問題解決に必要な情報を持っている会社が少ないとはよく確かに
聞い
て、
それはその通りやねんけど、
はい、
あのね、僕今あの七瀬のゴンベイちゃんがな、
はい、
今そういう質問し始めた時にやっぱりこう、はい、一生懸命考えてるわけや、聞きながらな、
はい、
で最初にそのおそらく文字通り、
はい、
あなた呼んだんやと思うねんけれども、はいはい、企業として集めておかなければならない情報って何でしょうかって、こういう質問したわけよ、
はい、
で最初それ聞いた時にね、うん、ちょっと待ってねみたいに僕思ったのは、はい、もちろんそれぞれどういう役割のどういう立場にいるのかということで、ね、もちろん変わってくんねんけど、はい、ただあんまりそういうことを特に書いてるわけじゃないから、
そうですね、はい、
そこにまあこだわらないけど、本当はそのことがちょっと大事ではあるのね、でそれをちょっと横に置くとするやん、
はい、
それで最初の質問にあったように、はい、企業としてあのどういう情報があったらいいんでしょうかって言われた時にね、もう答え決まってんですよ、
はい、素晴らしい、はい、
ユッキーさんにそれは何か答えてみ言うたらかわいそうやから聞けへんとしてね、
はい、
これは何かって言うたら、自分たちの会社の売り上げを伸ばすために必要な情報しかないんです、はい、つまりどこにチャンスがあるかを知る、
はい、
それが分かる情報があればね、おそらくその会社は売り上げ、その機会を獲得するための方法を考え出していって、はい、獲得できれば売り上げが伸びる、はい、伸びると、
はい、
で今企業においてね、やっぱり今のご時世ではあのコスト削減するということよりもやっぱり売り上げを上げることが重要だから、
はい、
売り上げを上げようと思うとどこに市場機会があるのか、でその市場機会は何から学ぶかっていうと、自分たちが対象とするお客さんから学ぶしか方法ないんです。だから結局は市場機会どこにあるんやっていうことは決してね、統計上、
はい、
例えばいろんなあの国が出している統計であるとか工業側が出している統計とかいろんな統計があるねんけれども、そこからは探し得ないんですよ。
なるほど、
ね、探し出せる唯一のものは、
はい、
お客さんから学ぶしか方法がないと。だから企業にとってこれだっていうのはね、お客さんから次にお客さんはどういうふうに、
はい、
どんな考え方しててどういうものに、
はい、
興味を持ってて満たされていないニーズってどんなことがあるのかっていうようなことを理解することによって初めてね、
はい、
ほいじゃあそれって俺たち提供できるのか、
はい、
例えば開発においてそういうことは開発できるのか、開発できへんのやったらね、そいつをどっか作っている人から持ってきてな、提供できるのかとか、あるいは僕らそれで作れんのかとかね、あるいは僕らが対象としているお客さんが本当に何を求めてるかによってね、価格とかいわゆるその製品のコンセプトとか、まあ、形状とか、
はい、
まあ、デザインとか、なんかそういうようなものということについて の、
はい、
あの知見っていうのを持ってんのかとかな、
はい、
そもそもそういうお客さんに自分たちの作ったものを到達させることのできる、
はい、
販売チャンネルっていうのを持ってんのかとかな、 そういうようなことが次の質問出てくんねんけど、一番最初から言うたらもうお客さんのことに関する情報を徹底的にね集める。それでそれはおそらく次の質問として来るはずやから、あの情報を集める言うたら、その情報ってどないして集めるんでしょうかってこないなるわけや。
そうですね、はい、
うん、それで僕はその時にな、はい、まず情報を集める前に、
はい、
自分たちが考えている既存のお客さんと潜在的お客さんの話を10人ずつでもええから聞いておいでと、
はい、
で聞いてきたことによってね、あ、この人たちこんなこと言ってる、あんなこと言ってるみたいなものから、その人たちが言うてることが事実であるとするならば、それを証明するためにはどういう情報とかデータを集めたらいいのかということで、それを特定化してそれを集めるようにしたらええということで。
ああ、なるほどですね、
はい、うん、それが一番最初にあってね。でそれがあればさ、あとはさっきも僕言ってるように、そのお客さんに自分たちの今持ってないかもしれへんその製品を実際にこう届ける、もちろんお客さんにこれが素晴らしいもんであるということを認識してもらわなあかんからさ、要するにお客さんの喜んで、お客さんが喜んでもらうために本当にこれでいいのかっていうね、それは製品だけじゃなくて販売の方法にも全部こう決まってくるねんけど、でそういうような話が分かった時点で初めて自分たちの至らないところをね、今度それをそのチャンス獲得するためにはうちのこういうところあかん、ああいうところあかんっていうように、次はやっぱり売り上げに関わるところっていうのは自社におけるバリューチェーンやから、いわゆるビジネスシステムって呼ばれる売り上げを直接導くものっていうのは、僕がさっきから言うてる開発であったりね、はい、いわゆる調達であったり製造であったりマーケであったり販売であったりサービスであると、こいつが売り上げの源泉になっていくもんやから、はい、そのターゲットとお客さんが考えているような製品というものを僕らの今のバリューチェーンで作っていけるかと、
はい、
で今のところで僕らがうまくやれないとするとどこがやれないのかっていうようなことが分かるような情報を今度また集めていかなきゃいけない。でその時も最初から全て集めるんじゃなくて、はい、それぞれの当事者の人、いや実はお客さんこんなこと言うてんねんか、こんなんできるかい、ね、いや実はこれな、ここはいけんねん、あそこあかんねん、なんでやねんみたいな、
はい、
というところで、そこでああそういうことやったらそれに代わるね技術っていうものに関する情報を今度集めてこなあかんか分からへん、
はい、
いうように、結局一つお客さんの情報からどんどんどんどんこう次にね、必要なもの、それで軸足は何かというと、
はい、
どこにチャンスがあってそれを僕らがちゃんと提供できるのかっていう、はい、いうところで情報が集まるね、
うん、
よくあるように、いやお客さんの理解が大事ですとか、うちの会社どういう事業のやり方をやっているのか知ることが大事ですっていうような目的設定するとな、
はい、
全部調べながら、だからそんなことは必要ないって言ってるわけ、
はい、
うん、だからまずはお客さん、
はい、
もうそいつをね徹底的にやる、はい、でそれが最も難しいんですよ。
そうですね、
最も難しい、はい、なぜならばひょっとすると自分たちが今決めているお客さんっていうのが、本当は正しくないかもしれないから、
なるほど、
うん、だからそこのところはやっぱりね、もちろん原則論から言うと、はい、自分たちが今やっている事業というのが、
はい、
最もその路線でそれを強化するのが、
はい、
成功法やから、ね、だからただそこのところで今まで決めていたお客さんっていうのが本当にそれで正しいのかと、はい、
うん、
もっと絞り込まなあかんのんちゃうかとか、
はい、
あるいはもっとセグメント分けして考えた方がええんじゃないかとか、
はい、
ね、あるいはひょっとすると今のターゲット顧客では市場が小さすぎるから、
はい、
もうちょっと増やさなきゃならないのかっていうように、ね、いくつかの可能性がやっぱりあるわけやからさ、そういうふうにこう考えていくことが大事ちゃうかなと思う
よね、はい、なるほどですね、はい、もう対象とするお客さんから学ぶしかないので、もう
それは一番最初にある、はい、それがいっちゃんしんどい、それがうまくいったらね、
はい、
あとは割と自分たちが分かりやすい世界やから、
そうです
ね、なんとかなるっていう感じやな、
はい、一番難しいですね、確かに皆さんに、
でも逆に言うとな、はい、その難しいところがしっかりやれると勝てるんですよ、
なるほど、はい、
うん、僕のクライアントの人は結局今まであかんかったやつがこう上向きになるっていうのは、自分たちはみんな言うてんやから、 僕らお客さんのことは分かってますって言うて、はい、ほんまかとか言ってね、
はい、
分かってることの意味が全然違うんです、ね、うちはここのお客さんに何本打ったかとかな、
はい、
このお客さんゴルフ好きですねんとかな、
はい、
このお客さんこんな文句言うてましてんって、それを知ってるというふうに解釈してる、はい、
そうじゃないですよね。
この人たちは本当はどうしてくれたら大喜びするのかっていう、はい、今まで質問したことないことなんですよ、
はい、
そのことを知る必要はある、
はい、先生の講義でね、あの講義というかこのラジオでもいつもどうしたら喜んでくれるかですもんね、うん、お客さんがどうしたらこう喜んでくれるのか、大喜びをしてくれるのかっていう観点で考えなきゃいけない、
その通りだと思うね、
はい、うん、なるほど。では七種のゴンベイさん、あのお客さん情報を
そう、
はい、取れるように、
うん、まずそいつをね、はい、自分でちゃんと集めて、
はい、
でそれを整理してね、一つの、提案書のような形、
そうですね、
実はこういうことが分かりましたって、はい、これをねこの人たちが求めているものをちゃんと提供できるようになれば、はい、うちの会社は次の新しい飛躍ができるんですみたいなことを言うと、それは喜ぶで。
そうですよね、はい、うん、コツコツ準備をしておきたいと考えています。
ほらコツコツや、骨をコツコツ、うん、
そうですね、あのコツコツ頑張って、
そう頑張って
ね、はい、
うん、ぜひ頑張ってもらいたいと思います、
はい、ぜひとも成果を聞きたいですね。
そうだね、
はい、お名前も入れていただいてですね、
はいはい
はい、
今度七種のゴンベイって来ると思うよ
七種のゴンベイです
なんて、ね、ええやん、ええやん、はい、それも楽しい、
それはいいですね。ぜひですね、質問をしていただいた方はあの成果をまたね、
あそれはゴッドだね、
面白いですよね、
あ、はい、いいね、
あれを聞いてこうやったらこうでしたみたいなのも寄せいただ
いて、ね、うん、それで、はい、すごい成果を本当に出してる人は、
はい、
あの夜明かりラジオのこのスタジオにお呼びしてね、
はい、
お、うん、はい、ビール乾杯みたいな、
あいいですね、お祝いをしようっていうのもいいかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ質問とあの成果の方もお寄せいただければと思います、
ね、
はい、
はい、
今日も先生ありがとうございました。
どうもどうもありがとうございました。
ヨーロッパラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は